テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。前回のアニメ、修学旅行の話からの続きで、倉橋くんと今ツイキャスでね、今話をしているのが、まあ、その軽音でね、修学旅行のエピソードがあったよね、みたいな話から今アニメの話してるんだよね。で、アニメね、っていうことで、今日は、終始アニメトークをとりあえずやっていくっていう話になります。西暦2014年11月2日日曜日夜23時45分くらい収録。おはようございます、ケクノでございます。ということでお送りしていくわけなんですけれども、倉橋くんからもう俺をゲストに呼ぼうぜ、あ、その手があったかって今思ったんだけどさ、うん出る出ます、いいよいいよ、出てもスカイプだったら出れんじゃない、出ます、うん。じゃあ本編の方から出ましょうか。はい。いや別に無理だったらいいんだけど。うん。これは、コラボにすればいいの？違うか。コラボじゃなくて普通にスカイプ参加にすれば、別にいいの？出るんだったら出て。出て。うん。で、しばらくね、ゲストさん、ここ数年ゲスト出てないからね。この番組ね。そう。だからなんか、ちょっとした機会があったら、じゃあ出ろや、みたいなことになるから。そう。あ、マジで出るるとか言ってますね。あ、じゃあ本編の方から出よっか。はい。したら、じゃあ本編の方から倉橋くんが来まーす。今決まりましたけど、本編の方から倉橋くんが出まーす。よろしくお願いしまーす。とりあえずね、アニメトークをやっていきます。で、なんでこういう経緯の話になったかっていうところは省いて、とりあえず、倉橋くんと話し続けるっていうのをやります。はい。だから、リスナーさんがついていけなくなっても、まあ別にいいやぐらいのノリでやりますね。はい。ということで、よろしくお願いします。っていうのと、あと、今日時間に縛られずに、なんかとりあえず、話し続けるっていう感じにしますんで、倉橋くんとのトークをひたすら続けていきます。はぁ、あ。ってことでございましてですね、倉橋くん。
はい。
はい。倉橋くんが俺の番組聞き始めたのって、
はい。
俺が高2、2000何年だ ?2008 年とか。
いや、大学入る直前ですね。
ああ、そっか。あ、その頃か。あ、そうだ。そうだ。で、我慢して、ガンダムとか、見よう、みたいな。言ってた頃かな、確か。ガンダム結局、2話ぐらいで飽きたんですけどね、またね。
いや、あれは、こんな面白いもんじゃないんで。
そう。宮沢県が結構熱くなる、ところだから、
ね。そうですね。宮崎さんにぶち殺されそうですね。
そう、彼なかなか熱い男だから、その辺はね。うん、本当に。はい。でも今なんか旬なアニメって、まあ受験生の君に聞くのもあれなんだけど、なんかある？
僕は把握してるのはフェイトだけ録画はしてますね。見れてないですけど。
あ、フェイトね。あれあんなに長く続くと思わなかった。なんかね、なんか
タイムリーで見てました。一期っていうか最初の普通の
フェイトステイナイトだっけ。
あ、はい。
結局なんか動画投稿サイトでグレーゾーンな見方をしてたけど、うん、でも、まあ、見てはいたよ、月姫とフェイトは。
あ、
うん、なんかなんだっけ、メルブラだっけ、メルティーブラッド、
あ、わかんないです。
なんかね、格ゲーがあって、月姫の、その、月姫じゃない、タイプムーンか。
あ、はい。
タイプムーンのキャラクターがいっぱい出てくる、その格ゲーみたいなパソコンのね、ゲームがあって、周りでそれが結構流行ってたから、なんかそういうタイプムーン関係の、あの、あれ、空の教会とか、月姫とかさ、
はいはい、
ね、見ないといけないんだな、ね、みたいな感じになってたから一応見たけど、うん、
一応まあ僕もそんなにフェイトはあんま面白いなと思わなかったんですけどね、ま
あ、あ、そう、いや、あの一応見れたけどね、なんか どの辺が面白くなかったポイントは何ですか？
まず個人的にというか僕の勝手な理由として、うん、僕1日で24話全部見たんですよ。25話かな。
はいはいはいはい。
あの、それこそ今年の冬休みの終わりにちょっと受験に入る前に何か一個でかいの見ちゃおうと思って見て、
うん、
で気分的に最後の方めっちゃ飽きてたのっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ何を、なんだろう、なんか友達、そのゲームをやってる人に聞くと、
うん、
なんかゲームのいろんなキャラのルート一緒にしちゃったからごちゃごちゃでつまんなくなってるって話だったんですけど、なんかラブコメ要素がやたら強すぎたのかなっていうのがあります。
うーん、なるほどね。あ、だから俺はむしろ逆に見れたのかな。
あー、そうですね。
うん、
あの僕先にフェイトゼロの方を見てたんで。
あー、はいはいはい。
で、あれがすんごい面白かったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
ラブコメゼロで、
うんうん。
で、すごい真面目系ですごい面白かったんで、その勢いで見たらラブコメだけで、すごい僕的にはそういうのじゃない、俺が欲しいのはってなって、ちょっと面白くなっちゃったんですね。
へえ、なるほどな。フェイトゼロは見てないんだけど、あれが、なんだっけ、フェイトステイナイトとつながるっていう話は聞いたことはあるんだよね。
そうですね、フェイトステイナイトのなんとか聖杯戦争の一個前の聖杯戦争っていう、
うん、ま
あ、詳しくは僕もよく分かってないんですけど、とりあえずすごい面白いですね。
あ、そう、見とくか、とりあえず。
ケクノさんは好きじゃなさそうなイメージあります。
戦いばっかりなんでしょう。
あ、はい、
うん、好きじゃないっていうかね、なんかね、置いてけぼりになるんだよね、戦いばっかりだとね。
ああ、
そう、だからロボットっぽい感じでいくとギリギリ見れたのがコードギアスなんだよね。
コードギアスは逆に見てないですね。
あ、逆見てない。
絵が、
絵がね、抵抗感はね、あったよ、ありましたけど。
ありますね。
うん、ありましたけどね。そう、頑張って見て、そう、あれは対応できたんだけど、マクロスも結局なんか無理して見たからあんまりっていう、まあ、あれも若干ラブっぽい感じはあるから許せたけど、
マクロスも見れなかったですね、僕も。
ああ、そう、
ロボットもの僕もそんな得意じゃないんですけど、なんかガンダムは、まだか、なんで見たんだろう、なんか教養として、オタクの教養として見とかなきゃみたいな、教科書としてみたいな。
なんかそう、そう、俺もその義務感で見たんだけど。
ですよね。
そう、苦しかった、ちょっとあまりにも苦しかった。
たびたび面白いシーンは確かにあるんですけど、
うん、
まあ、50話じゃない、なんかもうちょっと少なかったですけど、それ続けられるかっていうのは厳しかったですね。
で、あれと、
そこなのかなっていうのは、
うん、そう、コロコロは読んでたんだけどね。
あ、僕も読んでました。
コロコロの戦い系って微妙にあったでしょ。
コロコロはあんま覚えてないですね、漫画を。あんま覚えてない。
そう、なんかで、その戦い系を避けてたんだよね。
あ、
苦手で。だから、あの、宇宙人田中太郎とか、
あれ面白かったですね。
そう、ああいうギャグ系のものを見たかったんだよね。
あ、でも僕コロコロコミック買った感が、うん、買い始めた感がちょうど田中太郎の最終回でした
よ。あ、そんな、そっか、そうだよな、もうさ、うわ、世代だ、これが世代だ。バリバリやってたわ。あー、そっか、なんかショックだ、それは。マジか。 びっくりだそれは。
だからちょっとずれてるかもしれないですね、コロコロコミックは。
そうだね、コロッケとかがこう大絶賛でやってた、は
い、コロッケ大絶賛でした。
あそっか、俺がもうコロッケ始まったあたりで読むのやめたからな。
あ、
うん、あそっか、そんだけ違うもんね。
そうですね、
学年的に 5,6 個違うからね。
あ、さっきっていうのは前回の収録でオレンジレンジの歌を中学校の時歌ったって話があったんですけど、
うんうんうんうん、
僕多分オレンジレンジ聞いたのは小1か2だったんで。
うわ、
離れてますね。
マジか。うわ、そんな年離れてないと思ってたわ。うわマジか。
そう言われると生徒と先生ってやるとなんかしっくりくるんですよね。
うんうんうん。なんかちょっとショック。それそうだよね、子供にとっては5、6歳の年ってそれぐらいだよね、離れ方としては。でかいよね、5、6個ね。うん、うわそっか。いやもうそういうのしょうがないのかな、やっぱ子供の時の出会った漫画とかによる影響って強いよね。
ああでもただ今自分で考えてみたんですけど、
うん、
なんかまあ、ドラゴンボールとかを読む前に、
うん、
仮面ライダーとかにすごい熱中してたんで、そういうことはなかったんですか。仮面ライダーとかなんとかレンジャーとか。
なかった。あのね、ウルトラマンはなんかね義務感で見てた感じはあったけど、あんま楽しくはなかった。
当時から義務感。
なんかそう、幼稚園の時からなんか周りが当時僕の世代だとウルトラマンダイナっていうやつの、
はい、わかります、
世代で、ティガとダイナかな、ティガとダイナの世代で、で一応周りが見てるから俺も見ようぐらいのノリで見てはいたんだけど、うん、でそんなに楽しいわけ。あとあの親がほらウルトラマン始まったよみたいな、
あ
でまあここでこ
う喜ばなきゃみたいな、
そう喜ばなきゃみたいなのを幼稚園生なりにこう空気を察知して見てて、そう大して楽しくもないから、あのクレヨンしんちゃんが何より大好きだったんだよね。
しんちゃん僕は逆に年取るにつれて好きになってきますね、うん、ちっちゃい頃はどちらかというとしんちゃんよりは仮面ライダーみたいな。
へえ、むしろ今なんだ。
そうですね、今の方が面白く見えますね。
今のしんちゃんが面白いの、それとも今昔のしんちゃんを見るのが面白いの。
あ、今しんちゃんの漫画を友達に借りたりします。
漫画はね、そうだよね、なんか大人になったらよくわかるギャグとかちょっとエッチなネタとかあるよね。もともとあれ大人コミック、大人用のやつだからね。
あ、雑誌がそうですね、
雑誌がね、そう、うん、漫画タウンかな確かだったからっていうのはあるよね。そうか、だから周りの人たちと幼稚園の頃からあんまりアニメのネタが合わなかったっていうのは正直あったんだよね。
ああ、僕逆でしたね。その僕今住んでるところに幼稚園の年長の時引っ越してきたんですけど、
うんうんうん、
その引っ越す前はウルトラマンがもう、
うん、
ウルトラマン仮面ライダーがその市場を占めてたんですけど、
うん、
あの引っ越してきてからみんなポケモンかなになっちゃってて、苦労しました、ね、聞いたなっていうのは最近気づいてきて、
うんうん、
その、まあ、さっきもちょっとコメントでツイキャスのコメントでさせていただいたんですけど、その、うん、アニメとかでも一時期は日常系の方がなんか軽音とか、
はいはいはい、
ゆりとかああいう系の方が好きだったんですけど、
うん、
受験になって見るものを削っていかなきゃいけないってなった時に残ったのはやっぱ戦いのものだったですね、漫画も。
へ
え、その時に考えると、あ、やっぱ俺はこっちの方が好きなんだなって思って、そういう意味で受験はちょっと有効活用というか、うん、本当に好きなものが見出せましたね。
へえ、それでゆるゆり消すんだ。マジ
か。そうですね、あんまりかゆるゆりは見なかったですね。
俺
ゆるゆりってゆるゆり系。
あ、ゆるゆり系ね、なるほどね。うん、ゆるゆり系が俺は残る、あ、残るんだよな、そこが違いか。何が面白いの、戦いの。なんかあの戦いを見てると戦う理由を見失うんだよね、見てて。
ああ
なんでお前ら戦ってんのみたいな、うん、
例えばなんだろうな、有名なとこだと、
うん、
ジョージョの奇妙な冒険とかだったら戦う理由っていうのが明確になってるんで、はいはい、面白いのかな、うん、確かに僕も戦いの理由が明確にならないのは嫌いですね、あの、うん、ポッドキャストで僕が個人的にやってるポッドキャストでも、
うん、
そのなんでこいつはこう思う、何を考えてるのかっていうことをよく言及するんですけど、
はいはいはい、
やっぱ目的がない戦いは確かにあんまり好きじゃないかな、
うんうん、
見失うっていうのは多分まだ別なのかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね、見失う、なんかこう作者が瞑想してるわけじゃなくって、あの多分作者側はちゃんとそのなんで戦ってるのかっていう意図はちゃんと明確に言ってるだろうし、ちゃんと興味持って読んでる読者だったらついていけてるんだろうけど、俺だけついていけてないみたいなのが結構よくあって、なんかフェアリーテイルとか、フェアリーテイルはなんか好きでね、30巻ぐらいは読んだんだけど、
フェアリーテイル僕は苦手でした。
あ、そう、なんかみんなワンピースと絵が似てるから逆に読まないみたいなのがあると聞いたことあるけど、いや、そういうことじゃなくて、
5巻ぐらいまで読んで、
うん、
それこそ戦う理由がわからなかったんですよね。主人公が仲間を守るとか、
はいはいはい、
強くなるとか、そういう理由はあんまり好ましくなかったっていうか。
あ、なるほどね。むしろそれが共感できたのか、単純にルーシーが可愛かったのかのどっちかだけなんだけど。
あ、それは分かります、
ね、うん、なんか結局ねそういうところなんだよね、ゆるゆりとかも。
フェイトもだからその、うん、面白くないけどリンちゃん可愛いっていうところで見続けるっていう。
あ、そうそう、それはねある。それはある、
それはありますね。
そう、だワンピース俺が苦手なのは、多分ワンピースの中の女性ヒロインがそんなに僕の中でフィットしないと思うんですよね。
ああ、わかりますね、僕もフィットしないですね。
うん、
ただワンピースはもうそうだし、丸もやっぱ仲間を守るコマだけなんで、なんか面白くないかなって。
うん、なんかねあんまり共感までいかないんだけど、その合わないんだよね、ワンピースは。すっごく、
あ、僕も合わなかったですね、
うん、
50巻まで読んで合わなかったですからね。
50巻まで読んで合わなかった。
エースがその死ぬっていうところが感動的だっていうことを分かってたんで、
はいはいはい、
そこまで読んだ上でつまんないなと思ってやめちゃいました。
なるほどね。なんかよく泣けるシーンは多いとは聞くんですけど。
いや、泣けないですよ。
泣けないの？
クラナド見てろって思いますね。
すっごいわかる、今の。そう、クラナド見てほしいの、そう、みんなに。
あの、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、
いいよいいよ。
クラナドを、うん、なんかよくアニメの実写化って反対されるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、うん。
だけれど、クラナドだけは、ちょっとうまく感じ、実写化してほしいんですよね、僕。
うん。
あれ多分、一般受けるよと思って。
クラナドな、アフターストーリーまで含めて全部やってくれるんだったら、それは僕大賛成です。
あ、そう、僕はアフターストーリー以前の最初の一期のやつは正直あんまり好きじゃないんですよね。
あ、むしろアフターストーリーなんだ。
あ、はい、
うん、いや、すごいわかるそれ、うん、
ありがとうございます。なんかよくアフターストーリーじゃないところでも泣いたっていう人いるんですけど、うん、アフターストーリーじゃないところはなんかまあ、どこにでもあるようなアニメだなっていう感じがするんで。
うん、確かにね。アフターストーリーから家族だもんね、テーマが
でっかい。そうなんですよね、うん、でもだからといってアフターストーリー前がないと、
うん、
あの50話近く見てきたからこその